81.3 FM.
J-Wave. Jam the planet.
Jam the planet. News to the table.
吉田真由がお届けしています J-Wave Jam the Planet。 続いては最新ニュースにフォーカスする News to the Table。 今日は長年対立するイランとイスラエルに注目します。ことの発端は今月頭に在シリアのイラン大使館がミサイルによって攻撃され破壊されてしまったこと、そしてそれに対して1週間半ほど前にイランが初めてイスラエルへの直接攻撃を行いました。そこからイスラエルがどう出るか注目されていたわけですけれども、先週19日の金曜日、今度はイスラエルがイランに対して再報復という形で攻撃を行いました。ただイランもイスラエルもこのことを公式には反応していません。でこれはどういうことなのか、今日は在イラン日本大使館専門調査員を経て現在日本エネルギー経済研究所で中東研究センター副センター長研究理事の坂梨幸さんにお電話でお話をお聞きします。坂梨さん、はじめまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずイスラエルがイランに19日に再報復をしましたけれども、この攻撃の意図は何だったんでしょうか。
はい、今お話しいただいた通り、イスラエルは自分たちが攻撃を受けたことに対して改めてそれに対する攻撃を行ったわけですけれども、はい、この攻撃の意図というのは、イスラエルは攻撃を受けたら必ず反撃をするということを示すことであったと思います。イスラエルは今回イランの防空システムの一部を破壊されたとされていますが、イスラエルにはそのような攻撃を行う能力があると示すことが最大の狙いであったと思います。
なるほど。国際社会としてはこの戦争のエスカレートというのを恐れていましたけれども、それでイスラエルに自制するように呼びかけていたと思うんですけれども、今回の攻撃は国際社会に対してやはりその戦闘能力があるというアピールを出したい、そういう意図だったんでしょうか。
そうですね、イスラエルは自分たちの安全を守るためにすべきことは必ずするというメッセージを国際社会に送ったんだと思います。ただ国際社会がエスカレーションを望んでいないということも理解したので、小規模な攻撃にとどめたということではないかと思います。
なるほど。バランスを取ったっていうことなんですかね、国内の世論と国際社会へのアピールというのを。
そうですね、国内にはより強い報復を望む声もあったと思いますけれども、国際社会の懸念にも配慮する形での攻撃が行われたと見ています。
なるほど。で一方イランはですね、そもそもイスラエルの攻撃という声明を出していないわけですけれども、これは報復の連鎖の幕引きを図ったというふうに捉えていいんでしょうか。
そうですね、イランとしてはすでに4月の13日から14日にかけてですね、自分たちの報復はすでに行っているわけですね。で今回のイスラエルからイランに対する攻撃というのは、規模がそんなに大きくなかったこともあって、イランとしてはこれを大ごとにしたくない、報復の連鎖は断ち切りたいという思いがあったのではないかと思います。
なるほど。そのイラン国内に関してはどういうふうにこの再報復を説明しているんでしょうか。
はい、攻撃が行われたとされた時の、その直後からですね、攻撃が行われた街はもう平静そのものだし、全く大したことは起こっていないという報道が繰り返されていたんですね。ですので、イランからイスラエルに対する報復はかなり大規模だったんですけれども、今回のイスラエルからイランに対する攻撃については、ほとんどその何と言いますか、影響はないということで片付けようとしているように。
なるほど。一方でその国際社会がイランとイスラエルの対立のエスカレーションを恐れていた理由としては、この中東という地域、世界全体にとっても重要なエネルギー供給源だからということもあると思うんですけれども、まずは日本にとって一連の攻撃による日本経済にとっての影響というのはどういうふうに見ていますか。
そうですね、日本は石油をほとんど輸入しているわけですけれども、輸入している石油の 95% 以上は中東から 来ているんですね、はい、でイランとイスラエルというのは少し地理的に場所が離れていますので、もしイランとイスラエルの対立がエスカレーションしてしまうということになりますと、うん、その中東全域がその紛争に巻き込まれてしまいかねないというところだったんですね、うん、でもしそうであるとしますと、日本がその石油の供給という面で依存している中東地域が、まあ、大変な不安定な状況に巻き込まれてしまう。でその結果日本への その石油の安定供給にも影響が及んでしまうかもしれない、まあ、そのようなことが懸念されていたということになります、うん、
はい。で実際今45年ほど敵対関係にあったイランとイスラエル、初めてお互いの領土内を攻撃しましたけれども、今後、まあ、世界経済にとっても地政学リスクを見てもどのような影響を及ぼすというふうに思われますか？
そうですね、イランとイスラエルの対立はおそらく続いていくと考えなければいけないのだと思います。特にイスラエルがガザに対する攻撃を続けているわけですけれども、はい、イランはもうイスラエルのガザに対する攻撃は絶対に止めなければいけないと言っているんですね、はい、でそれでも止めないイスラエルに対してイランが支援する各地の武装勢力が攻撃を行っているわけですけれども、おそらくイスラエルがガザに対する攻撃を続ける限りはそれらの武装勢力がイスラエルは攻撃を止めなければいけないということを言って攻撃を続けるという状態が続いてしまうと思うんですね、はい、でだとするとまた何かをきっかけに事態が一気にエスカレーションしてしまう可能性、エスカレートしてしまう可能性というのはやはり残ってしまうということなんだと思います。
なるほど。そしてこのガザ地区最南部のラファへの侵攻についてですけれども、今までイスラエルとしてはイランのことがあるからラファ侵攻を延期している、そういう報道があったと思うんですけれども、これはラファへの侵攻がまた近づいてきたということになるんでしょうか？
そうですね、実際イスラエルは、まあ、ことの発端はイスラエルからイランの大使館に対する空爆だったんですけれども、はい、それに対するイラン の反撃がものすごい大規模だったということで、うん、イスラエルは今回イランから非常に大規模な攻撃を受けたことをもって、イスラエルは大変な脅威にさらされていて、うん、自国を守るためには何としてもこのガザの戦闘で勝利を収めなければならない、つまりラファへの侵攻も行わなければならないと主張しているようなんですね。そしてアメリカもそれを認める方向に傾いていると報じられています、うん、でアメリカが止めなければ他の誰もイスラエルを止められないわけですね、はい、でその結果ラファへの侵攻も起こってしまいかねないという状況が今近づいているように見えます。
なるほど。本当にこの問題というのは注目していかなければいけない関係性だと思うんですけれども、そもそもですね、45年敵対関係にあったイランとイスラエル、なぜ敵対関係にあるのかっていうところも説明していただけますか？
はい、イランでは1979年、まあ、45年前ですね、はい、革命が起こりまして、その革命によってできた政権がイスラエルはパレスチナを占領して、占領下にあるパレスチナ人を抑圧していて、革命政権はその抑圧を許さないという主張を掲げたんですね、はい、革命の前はイランとイスラエルの関係悪くなかったんですけれども、その関係の悪くなかった国王が革命によって追放されてしまいまして、でその国王を倒した革命政権はそのイスラエルのやっていることはひどいと主張して、で革命政権はパレスチナを支援していくんだということを言って、うん、まあ、それ以来今日に至るまでイスラエルとの敵対を続けてきたということになります。
なるほど。本当に分かりやすい解説ありがとうございました。
はい、
ぜひまたよろしくお願いします。
ありがとうございました。
以上、日本エネルギー経済研究所の坂梨幸さんにお話をお伺いしました。J-Wave. Jam the planet.